77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は11月24日ということでね、11月の最後の放送となりますね。ね、皆さんね、いかがお過ごしですかね。来週の放送はもう12月ですよね。12月になったらね、今年1年を振り返ったりとかね、ね、するかもしれませんね。ね、今年1年どうでしたかというのはまだちょっと早いんでね、まあ、今日はね、まあ言わなくていいかなと思うんですけどね。ね、皆さんどうですかね、1週間ね、元気に過ごしてましたかね。結構ね、冷えたりとかしましたけどね。でもね、この収録してるね、もう今日はね、もう結構ね、ポカポカ陽気です。はい。まあ、いろんなね、出来事ね、私もありましたよ。まずね、まあ、先週なんですけどね、先週はね、ラジオでもね、もう何回かお話ししましたけど、ね、雲仙市でね、進めている、ね、農場開拓計画、ね、まあ、その農、ね、この開拓地のために育てているね、ベルガモットが、まあ、収穫を迎えて、で、ね、まあ、それでクラフトビールを作りましたよ、みたいなね、まあ、そんなお話をね、させていただきましたし、でね、結構ね、もう、報道もされたのでね、もうご存知の方もね、多いかもしれませんね。まあ、ここ長崎県内ではね、もう結構、ね、テレビ、新聞、各紙でね、ありがたいことに報道していただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、頑張ってね、農場開拓したんでね、本当にね、嬉しいです。でね、まあ、それのね、お披露目会っていうのをね、農家バーなやでやりましたっていうね、お話を皆さんにさせていただきましたね。でね、まあ、その時ね、もう本当に楽しかったですってね、まあ、そんなお話したんですけど、まあ、それだけじゃなくてね、先日ね、できたクラフトビールをね、雲仙市のね、市長さんに持って行ったんですね。はい。ね、市役所の職員さんと市長さんに持って行ったんです。ね。で、まあ、というのも、まあ、農場開拓っていうのがね、市の職員さんや市長さんのね、こう、ご協力と応援のおかげでね、開拓が進んだわけで、ね。なので、まあ、おかげさまでこうやってね、こう一つ形になりましたというふうに持って行ったわけなんですよ。で、雲仙市のね、金沢市長にね、持って行って、ね、なんかね、こう、あるじゃないですか、ね、なんか雲仙市とかね、書かれたね、こう、スクリーンというかね、布みたいなね、あれのね、あれをバックにね、雲仙市の金沢市長と、私たち兄弟ね、で、3人でね、ビール乾杯ってして飲みますっていうね、まあ、そういうのをやったわけなんですよね。まあ、やったわけなんですけどね、まあ、その時にね、市のね、職員さんが、ね、プレスリリースを出してくれまして、でそれのおかげでね、結構ねテレビ局各社とね新聞各紙のね取材がねこう来てくれたんですね。はい。でね、まあ、その様子もねまたさらにねテレビ新聞で報道されたわけなんですよ。なんかねこう初めての経験でしたよ。だってね、市役所 ので市長と一緒にね報道陣を前にビールをグビグビ飲むってねなかなかないですよね。ね、なんかね、貴重な経験をさせていただきましたよ。でね、初めてね、こう、記者会見的なものもね、もう、経験しましてね。はい。ね、テレビやね、新聞ね、まあ、あと、ラジオね、まあ、取材もね、まあ、結構いろいろあったんですけど、なんかね、こう、記者会見的なのはね、今までやったことがなかったんですよ。まあ、それは当たり前ですよね。まあ、私ね、まあ、そういう仕事してないので、ね。ね、なんでね、そういう仕事をしてないので、もう初めての経験でした。な、それどういうのかっていうとね、マイクをね、こう、何社かの分を束ねてね、まあ、それに向かって喋るっていうね、まあ、それをね、言うのね、もう初めてしました。なんか結構あれなんですね、テレビ局各社はね、こう結構協力し合ってからね、こう、それをやってくれてるなという感じしましたね。質問とかもね、こう、順番にね、こう、お互いに譲り合ったりとかしてね、あ、そんな風にしてるのか、なんてね、こう、結構勉強になりましたよ。はい。どっち向かって喋ったらいいのかなとかのこうやりながらね、確かにね、なんか記者会見の時にね、ね、記者のインタビューに答える人ってね、こうあっち向いたりこっち向いたりしてますもんね。はい。まあ、あれみたいな感じで、ね、なりましたよ。はい。でももう面白かったです。はい。いい経験になりました。ありがとうございます。まあ、まだね、このクラフトビールね、 農家バーナへのメニューとして提供するという感じなんですけど、まあ、これもね、まあ、今手続き中なんですけど、ね、酒類、ね、種類販売の免許が取れ次第ね、小売りもしたいなというふうに思ってますし、カタログ販売、オンライン販売もやっていきたいななんて思ってます。はい、でまあ、いろんなね、EC サイトさんでしたりとかね、長崎のものをこう販売する、ね、通販サイトさんが、まあ、いろいろね、うちで売りますみたいな感じでね、言ってくれてるので、まあ、そうやってね、皆さんにこう飲んでいただけるようにしたいななんて思ってますね。もう長崎の方だけじゃなくてね、まあ、全国の方に飲んでいただけるようにね、頑張ってやっていきたいなと思います。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、出来事があったんですけどね、これもね、まあ、私のね、また別の仕事なんですけど、まあ、最近撮影の仕事もね、非常に多くてね、ね、なんかね、もう最近ね、もう、テレビ関係のね、お仕事結構多いです。この間はね、長崎のね、長崎が誇る、大手通販会社さんのね、テレビのね、撮影で、カニを食べるっていうね、撮影をしてきたんですよ。カニですよ。ね、皆さん好きですか？ね、私も大好きでね、ね、もうウキウキして行ったんですよ。ね、カニを食べる撮影かってね、お昼ご飯食べないで行こうと思ってね、行ったんですよね。なんですけどね、食べる撮影の時ってね、結構ね、もうその時々で違うんですよ。ね、もう食べるシーンをね、何回もね、撮る撮影もあるんですよ。でもね、ほとんどね、食べないっていうね、そういう撮影もあるんですよ。物を綺麗に写す。ね。その物をこう、さあ食べるぞっていうそのシチュエーション をものすごくたくさん撮って、実際にね、こう、お口に入れてもぐもぐってするシーンはね、それはあんまりないっていうのが結構あるんですよ。で、今回はね、そのあんまり食べないっていうやつでした。はい。はい。私がね、食べたのはね、カニのね、爪をね、2個だけです。はい。2個だけですしね、もうね、お鍋の中でね、もうずーっとね、グツグツ煮えてるね、もう結構ね、かなり煮えてるって、かなり火が通ったやつをね、食べるって感じでね、まあ、もちろんね、美味しいですけどね、あ、これ、ベストな状況で食べたら美味しかったんだろうなって思うようなね、まあ、そんな感じでした。でもね、もう、CM のね、撮影の現場ってやっぱすごいですよ。やっぱりね、まあ、私の仕事はね、その、ものがね、美味しく見えるように、ね、ものがね、こう、ね、綺麗に見えるようにという、まあ、そういう仕事なのでね、やっぱね、こう、主役はね、商品なんですよね。はい、主役は商品。その商品がいかに良いものに見えるかっていうね、まあ、そういうのでね、まあ、私がそれをこう頑張るわけなんですけど、まあ、でもそれ以上にね、すごいプロの人たちがたくさんいて、お鍋の中でね、カニがグツグツ煮えてるって、そのね、グツグツ具合、湯気具合で、そのお鍋の中のカニとか、あとお野菜の配置、火の通り具合、あとなんか周りに置いてあるサイドメニューの配置、角度、あと色合い、そして飲み物のビールの泡とかね、そういうのをね、ものすごくね、細かく調整してる人たちが本当にたくさんいるんですよ。で、ライティングもですね。そんな中でね、本当にいい作品を作ろうとしてるんだなっていうのがね、ものすごく伝わってきてね、それだけね、この、ものをね、皆さんにね、ね、注目していただきたいと思ってやってるんだなっていうのをね、もうすごくね、そのプロの仕事にね、もう感心してしまいます。毎回そうですね。はい。そうです。なのでね、もうね、その日はね、カニ爪ね、2個しか食べられなかったですけどね、でもね、本当にね、勉強になりました。はい。そんな感じでね、もういろいろね、こう、撮影のお仕事がね、まあ、結構ね、最近多いですね。で、あとね、あれです。長崎県のね、大型テーマパークにもね、行ってきましてね、長崎県の大型テーマパークね、まあ、有名なところがね、ありますけどね、ね、そこのね、その CM の撮影にもね、参加してきました。はい。まあ、私ね、長崎県に住みながら、まあ、そこにね、そこ遊びに行ったことがなかったんですよ。はい。いつか行こうと思ってね、なかなかね、行く、チャンスが回ってこなくて、ね、やっとねお仕事でね入らせていただきまして、でね、そこはね、こうバラがね綺麗に咲いてるところがあるんですよね。はい。で、そのバラがね綺麗に咲いてるところで、なんでしょうね、まあ、別のモデルさんと一緒にね、まあ、素敵なねモデルさんだったんですけどね、こう2人でね、こうテーブルに座ってワインを傾けるっていうね、なんかそんなね優雅なね、撮影をしてきました。まあ、それはねエキストラなんでね、私あんまり映ってないんですけどね、本場どこの国か知らないんですけど、本場の国からやってきた、ね、チェロやバイオリンの生演奏を聞きながらってね、もうすごくね優雅じゃないですかね、いいと思うじゃないですか。なんですけどね、そのねワインをね、こうね口に持っていきます、匂いを嗅ぎますってやるんですけど、飲めないんですよ。はい。辛いですよこれ。 いい香りですよね。ね、いい香り。これをね、もう 何回もねそれやりました。あ、これ飲めたら最高なのにななんてね思いましたね。でもね、もう飲んだらね、もう ね車で行ってるんで帰れないですね。なんでね、まあね、こうギリギリのところで我慢しながらってね、まあそんな感じでやってましたよ。でね、まあ、バラに囲まれてるっていうことなんですけどね、まあ、私あの、ね、農場を開拓 してた時に、ね、バラとねもう毎日格闘してたんですよ、はい、バラはね、あの野生のバラものすごく強くて、でね、もうやっぱりね、あのトゲトゲじゃないですか。でね、もうその辺一帯ねものすごいね、もうはびこってるので、それをね、あのエンジンのね仮払い機でね、こうバシバシね、あの切り刻みながらね戦うんですけどね、それでもねやっぱり厄介なんでね、まあ、私もねもう細かい傷がねもう体中にあるっていう感じでね、まあ、そんな感じでね戦いましたよ、はい。なのでなんかね、バラに囲まれてねワインを飲むっていうね、なんかそれねちょっとねこう素敵な感じって思うかもしれませんけど、心のどこかでなんか、あ、取り囲まれてるみたいなね、まあ、そんな感じで思いましたよ。なんかあれですね、こう農場を開拓すると、あのなんか結構ね、こう視点が変わるっていうのはあるかもしれませんね。で、皆さんも農場開拓してみませんか。ね、ね、あんまりおすすめしてもしょうがないですけどね。ね、本当ね、視点が変わりますよ。なんかね、あの結構都市部にお住まいの方はあんまりないかもしれないですけど、まあ、田舎の方とかに行くとね、ね、あの耕作放棄地、ね、もうあの耕されてない畑とかがあったりするので、ね、開拓してからね、農場開拓を始めてからは、まあ、そういうところとかもね、もうものすごい気になるようになったんですよね。ああ、ここ草刈りやすそうだなって、これ草刈りたいなってね、っていう風にね、思うようになりましたよ。ね、まあ、それね、勝手にね刈るわけにいかないですね。まあ、そんなことやってもね、こう何の得にもならないんでね、もうやらないですけどね。はい。なんかね、もう、まあ、いろいろね仕事をするとなんか、まあ、物の見方って変わるなっていうね、まあそんな感じでね、まとめるっていうのでね、よろしいでしょうか。はい、今日のテーマですよ。ね、今日のテーマはね、ちょっとね、こうニュースのね話題をね、こう皆さんにねお伝えしようかなと思います。はい、ね、今日はね、食品安全のことについてのお話をと思います。はい、でこれね、なんでかっていうとね、あのナヤラジオでもね、たびたび食品安全、食の安全についてのお話させていただきました。はい、でね、まあナヤラジオでお話しする食品安全ってね、まあ、どういうのかっていうとね、まあ何でしょう、農産物が持ってるね、まあ、農産物や植物が持ってる毒素についてお話しすることもありましたよね。まあいろいろ話したんですけども、カフェインとかね、まあ、そうお話しましたね。カフェインはね、私大好きです。カフェイン大好きですけど、それはね、こう植物がね防衛のために作り出した毒なんですよってね。はい、でもそれもね、もう私たち人間はね、何でしょう、まあ、自分たちのために役立てて、そしてその、ね、特性を利用してますみたいな、そんなお話もしてました。であとね、農薬のことについてもねお話しすることありましたよね。ナヤラジオはね、もう結構農薬の話がね、もう結構出てきました。はいね、どんな風にね、虫を殺すかってね、まあ、そんなお話もしましたし、実際メーカーさんに来てもらってのお話をするっていうのもありましたね。なんか結構珍しいらしいですよ。なんか農業を伝えるっていう、こういうこの手のね、メディアというか、まあ、こういうもので、まあ、農薬のことをね、こういう こんな感じの視点でお話しするってことはあんまりないらしくてね、はい、まあ、そんなねコメントをいただくこともあります。で、まあ、結構ねこう皆さんね、こう食の安全ってね、まあ、やっぱりなんかまあ関心があるんじゃないかなみたいな感じで、ね、やっぱ思うわけなんですよ。はい、まあ何でしょう、まあ、結構子育て中のね、お母さん方からね来る質問が、まあ、結構あります。はい、やっぱまあ お母さんの方がなんかね関心があるんですかね。まあもうお父さんも当然ね関心あると思うんですけど、なんか質問してくださる方はね、お母さんの方が多いです。はい、でまあそんな中にね、私たびたびね食品添加物についてもね質問されることがあったんですよ。まあ、農薬についてはあれですけど、食品添加物ってどうなんですかみたいな感じでね言われることがあって、まあまあ、確かにね、まあ、私もね、まあ、食の安全っていうのはね、まあ、農薬だけじゃなくていろいろね、まあ、ちょこちょこね仕事でね関わる機会があるんですけども、今日はね、そんな中でね食品添加物についてねお話したいと思います。はい、というわけで今日のテーマは食品添加物です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日のテーマね、食品添加物についてねお話したいと思うんですけど、はい、これね、なんでね、まあ、今日ねそれをお話をしようかというと、ね、これ報道されたんで皆さんも、ね、ご存知かもしれないんですけど、11月11日12日にね東京ビッグサイトでねイベントがあったんですね。でそこでね あの出店されていたねお店が売ってたマフィンがね、あのソーシャルメディアとかでねもう結構ね話題になったんですよ。はい、それどうしてかっていうとね、それね買ってね食べたお客さんがね、あの SNS でね、あの腹痛とね吐き気を訴えてね、で他のねお客さんもね、なんか腐った匂いがするとかね、 味がおかしいとかね、糸を引いてるとかね、なんかやっぱ次々ねそのマフィンについてね投稿されたんですよね。はい、そうなんです。で、まあ、まあ実際にねその作った人のねあの投稿、お話とか、まあ、そういうのも、ね、を見るとね、何でしょう、もう5日前からね作っていてね常温に放置していましたとかね、まあ、そういうねなんかちょっとね、まあ、食品安全の世界ではね、なかなかこう見過ごすことのできないようなねあの事実がね次々発覚してるんですけど、まあ、そんな中でねやっぱりねそこで気になったのがね、その販売した焼き菓子店さんがね、まあね、あの SNS でね、売っているマフィンは全て防腐剤添加物不使用で市販の焼き菓子の半分以下のお砂糖の量で作っており、安心してお召し上がりいただけますってね、離乳食完了期のお子様より安心してお召し上がりいただけますってね、まあ、そんな風にねアピールしてるんですよ。はい、でまあそれはねまあ別にね、まあいいって言えばいいんですよ、いいんですけどね、まあ、別に防腐剤絶対使わなきゃいけないってわけじゃないです。はい、でまあお砂糖もね、まあ、自由にね増やしたり減らしたりしたらいいと思います。はい、なんですけどね、まあまあ、問題はねもう一個だけですよ、ね、食中毒が起こるか起こらないかだけなんですね。はい、なので、まあ、やっぱりね食品安全っていうのはね食中毒が起きるか起きないかっていうね、まあ、それがね、まあ、一番大きなものなんで、なんでそこがね一番大事なんですよね。はい、まあ、一応言っておくとね、最初に言っておくとね、防腐剤とかね食品添加物保存料ね、そういうのを入れれば安全とかね、そういうものでもないです。はい、で衛生管理 が雑でも保存料を使えばそれをカバーできるんですよというか、そういうものでもないんですよ。はい、なので、まあ、一応ね、まあ、そこはねこう前もって言っておきたいと思います。はい、で結構ね、まあ、私がね聞かれるのがね、子供に食べさせたりするもので、まあ、子供だけじゃなくて、まあ、自分もそうだと思うんですけど、食品添加物ってどうなんですかとかね、こうやっぱりこう何がいけないんですかみたいな感じで言われることあるんですよ。はい、で言われるんですけど、これに対してね、まあ、私の回答はね、それはね普通に食べる分にはね全然気にしなくていいかなと思います。はい、というのもね、食の安全ってね、まあ、私もね飲食店をやりながらね、まあ、無料の講座を受けたりとかね、あとは内閣府の食品安全委員会というねモニターをやって、でそれでねこう、まあ、いろいろディスカッションとかね、でいろいろこう勉強させていただいてるね、e ラーニングとかねそういうので勉強させていただいてるんですけど、食品安全の、ね、こうリスクっていうのをね、リスクのこう大小をねこうランキングにするとね、まあ、一番大きいのが食中毒ってあってね、で、まあ、あとはね異物混入とかねあって、もう3番目4番目ちょっとすいません忘れたんですけど、残留農薬もね食品添加物もねこうリスクのもう順番で言うとねものすごくねこう順位のね下の方にあるんですよ。はい、なのでそれを心配しなくていいかなと思います。はい、まあ、例えばねなんか、まあ、食品添加物ちょっといろいろあるんですけど、まあ、今回ねまあ、このマフィンをテーマに取り上げているので、まあ、保存料をねのテーマにお話しようと思うんですけど、まあ、保存料が心配だなとかいうのあったとしてもね、その保存料を心配する量よりもなんか別のねものの方がねまだねリスクの要因として大きくなるということです。はい、分かりにくくてすいません、ハムをね例えにしたいと思います。ハムを例えベースに例えると、ハムにね保存料が含まれてるからこれ心配だなと思ってもね、それね人間がねこう健康に影響があるぐらい食べるってなるとね、そのハムをねこう何キロ食べればいいんだってもう計算できるんですね。はい、まあ、それをね1日摂取量とかね生涯摂取量って言ってね、どのぐらい食べたら人体に影響があるかっていうのを調べられるんですけど、大体がねこう尋常じゃない量なんですよ。はい、尋常じゃない量で、それだけ食べたらね保存量がね入ってても入ってなくてもね、そのハムのね塩分とねあと油でねもうあっという間に致死量に達してしまいますよみたいなね、まあ、そういうレベルの話なんですよ。なのでねなんかそのねハムをね食べるときとか買うときにねこれ何が含まれてるんだろう、悪いものが含まれてないかなとか、そういうのをね気にする必要が基本的にほとんどないんですよね。はい、まあ、もちろんねメーカーさんとかがねなんか めっちゃダメな使い方とかをねこうしてたら別ですけど、まあ、そんなメーカーさんはねいないと思いますよ。はいはいね、なのでね、まあ、私はその食品安全という意味ではこの添加物がいいとか悪いとかを 思いながらやったことはないです、はい、っていうのも、まあ、やっぱりね、まあ、さっき言いましたように、まあ、食品安全の世界でね、まあ、一番心配するというか気をつけなければいけないのがもう食中毒ですよね、はい。まあ、食中毒っていろいろあるんですけど、まあ、一番大きな原因がね菌なんですよね、はい、で菌っていうのはね食品が腐敗する原因になりますよね、はい。でまあ、食品自体が腐敗して食中毒になりますっていうのもありますし、あとは菌自体がね毒素を出す場合もあるんですよ、はい。なのでね菌っていうのはね、まあ、やっぱりね何でしょう、なんかこうやっぱりものすごく気をつけなければいけないっていうことなんです。でものすごく気をつけなければいけない菌の増殖を防いでくれるっていう意味では食品添加物はリスクというよりはリスクから守ってくれる存在に近いんですよね、はい。はい、リスクから守ってくれる存在ね、まあ、食品安全の世界では菌をつけない増やさないやっつけるってこの3つをねすごく言われてるわけなんですよ、はい。でつけないっていうのはね手洗いをしっかりして食材にね菌をつけないようにしましょうって、まあ、他にもいろいろありますけどね、ちょっと汚染されているものと接触させないようにしましょうとかね、汚染されているものって何ってね、汚いものって思うかもしれませんけど汚いものとかじゃなくてもね土付きの野菜をねキッチンに持ってきて、まあ、それがね何でしょう、まあ、加熱しないものにとくっつきましたとかね、まあ、そういうもんね菌がつきますね。でまあ、土にはねもう本当にねいろんな、ね、菌がねついてるので危ないんですよ、はい。でもねなかなかねこう一般の家庭でね土付きのね野菜とねを処理してからそして土がない状態にしてで実際のキッチンに運びますっていうね、まあ、そんな設備があるお家なんてね基本的にないと思うんで、はい、工場とかではあるんですよ。工場とかでものすごいねきちっとしてるんですけどね一般の家庭もないですしね。あとね私がやってるね飲食店でもねそんなね、設備はないんですよ、はい。まあ、ないからどうするかっていうとね、土付きの野菜と、そうじゃないものが接触しないようにする、はい。で接触した時にはしっかり、ね、洗浄消毒ができるようにするっていう、まあ、そういう管理をしてるんですけどね、はい。そういうのが必要なんですよ、はい。でそれがつけないで増やさないっていうのはね、冷蔵庫にちゃんと入れましょうとかねそういうことなんですよね。でそこで、まあ、保存料も役に立つわけなんですよ、はい。ね、菌の増殖を防ぎますっていうね、まあ、そういうのも役に立つわけです、はい。でここでね、まあ、さっきのマフィンを思い出していただきたいんですけど保存料を使いませんって保存料使わないんだって、はい、菌の増殖どうなるのって、はい、で常温に置いてました常温に置いてたんだって菌が一番増殖する温度帯なんじゃないのって、はい。でね、あとは何だろうお砂糖も半分以下です、はい。お砂糖はね何でしょう食品に含まれる水分をこ うまい具合にねこうコーティングしてからね菌が好む水分と菌が こうお互いね接触しないようにしてくれるっていうね、まあ、そういうね保存料の役割もあるんですよ、はい。なんですけど、まあ、そういうね保存料もねお砂糖もね悪者扱いしてしまってねそれでね本当に気をつけなければいけない菌のことをねもう気を配らなかったということでね、まあ、今回のね事件が起こったと思います、はい。公開されている事実だけを見ると、はい、だと思います、はい。なのでねつけない増やさない、ね、増やさないってすごく大事なんですよ。であとやっつけるってねやっつけるっていうのはね加熱したりとかしてね菌を殺しますっていうことでね、まあ、これも大事なんです、はい。でつけない増やさないやっつけるってねこれ全部ねじゃあやっつけてしまえばいいのかっていうとねそういうわけでもないんですよ、はい。つけないも大事増やさないも大事やっつけるも大事、ね、で最終的にやっつければいいってもんでもなくて例えばね炭水化物なんかにね繁殖する菌はね繁殖してからね毒素をどんどん作り出すんですね。で毒素をどんどん作り出すのでそこでね毒素がたくさんできた状態でそこでねいきなりねその毒素を作った菌をねこうあなんか菌を殺菌するぞって言ってねものすごく一生懸命加熱したとしても毒素自体はもうできてるのでそれ食べたらねもうアウトなんですよ、はい。なのでもう本当にねもうつけない増やさないやっつけるっていうのが非常に大事 でそれで、まあ、私たちねこう、食中毒で、でも昔はね本当にたくさんのね人が犠牲になっていたんですけどそれをねもうさまざまなね科学技術やね皆さんのねこう仕事による努力でね、まあ、それを防いできてるんですよ、 はい、まあ、例えばねハムに、まあ、さっきハムのこと言いましたけど、ハムによる食中毒って1950年代くらいはね、まあ、数百人ね食中毒のね、死亡があったわけなんですよね、はい、それがねもうこれがまあ平成の時代になって、これデータが平成だったと思うんですけど、はい、はもう年間5人とかになってるんですよ、はい、で、まあ、これはね、まあ、あのなんでそうなったかというと、いろいろなものがあると思います、ね、冷蔵技術、ね、流通技術あると思うんですけど、まあ、そんな中に一つは添加物があります、はい、食品添加物、ね、安全な食品添加物 を企業の皆さんの努力で開発して、それでしっかり使うことで、ね、食中毒が減ってるわけなんですよ、はい、まあね、で、まあ、確かにね、もうそういうね添加物がなかった時代は塩分とかを使ってたんですね、はい、でもねこう塩分もねこういいばっかりじゃなくて、ね、まあ、やっぱりね何でしょう、まあ、脳卒中の原因になったりとかね、生活習慣病の、ね、原因になったりするので、なんでね塩分はねこう全然いいばっかりじゃない、ね、それはそれでねリスクの原因になってるんですよ、はい、なので、まあ、そういう意味でね、食品添加物は頑張ってるんじゃないかなと思います、はい、で結構ねこう皆さんねこう冷蔵庫はね欠かせないよねって言いますよね、でスーパーマーケットもねこうねありがたいってね思いますよね、まあたまにしか思わない人もいるかもしれませんけど、便利に使えますよね、で低温流通コールドチェーンとかね、あれも食品安全のために役立ってます、でも添加物もねたまに感謝してもいいんじゃないかなと思います、はい、結構ねそれのおかげでね私たち生かされてますね、はい、なので私はね質問の答えで添加物は全然怖いとは、普通に使う分には怖いとは思ってませんという、まあ、こういう回答でねよかったでしょうか、はいはいね、まだ聞きたいことあったらねメッセージください、はい、で私がね怖いことがあるとするならばね、添加物じゃないです、はい、添加物っていうよりはなんかねこう添加物を使わないこと、使わないことはいいんですよ、添加物使ってないので、まあこう何でしょう、まあね、保存気をつけてくださいねとかそういうのはまだいいです、早めに食べてくださいねとかそれもいいです、なんでそれは怖くないです、添加物も怖くないし無添加も怖くないです、あるとするならば添加物を使ってないから安心安全ですっていう、そういう売り方が怖いかなと思います、はい、なぜ怖いかというと添加物を使ってないから安心安全ですっていうのはそれは事実じゃないからなんですね、はい、事実じゃない、科学的 に根拠がない、はい、だけじゃなくてやっぱりねそれはね、誠実な売り方じゃないかなと思います、はいね、ね、あたかもねそれがいいものであるかのようにね、ね、根拠があるわけでもないのにそういうふうに言ってしまう、ね、それはね誠実じゃないかなと思います、ね、まだ ねお客さんの健康とかに、ね、関係ないものだったら、ね、まだいいですよ、ね、うちの野菜は美味しいですよとかね、まだそれは、ね、いいですよ、よそより、ね、もう美味しいんですよとか ね、まあ、ねちょっと大げさに言ってもいいかもしれません、でもねこれ健康に関することでね事実誤認やねね、まあ、そういったやり方は不誠実じゃないかなと思って、私はそっちの方が怖いかなと思います、はい、なので私が怖いものは、食品添加物ではなくて無添加だから安心安全ですというね、まあ、そういうね、不誠実な売り方の方が怖いかなと思います、はい、ということでね今日もお別れの時間になってきました、今日は食品添加物についてお話ししましたけど皆さんいかがでしたでしょうか、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした、この後はミルク人気アイドルグループミルク製品によりますミルク製品大作戦でお楽しみください、それではまた来週この時間にお目にかかりましょう、バイバーイ。Corazón.